市政に対する一般質問。今定例会では個人質問が15名あり、財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など148項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。消費税の増税に対する考えは、日本共産党議員団、田畑文明さん。問い、現在消費税の増税が検討されている中、増税は当市の経済や市民生活をさらに深刻にすると考えるが、所見を伺いたい。答え、首相の諮問機関である東日本大震災復興構想会議では、復興需要を賄うために国債を発行する場合、復興支援策と同時に償還財源も担保するべきであり、その財源の確保には基幹税を中心に多角的に検討すべきであるなどの意見が出されており、これについて様々な立場から議論されていることは承知している。このような状況の中での増税は、景気や雇用に対してマイナスの影響を与えることが懸念されることから望ましくないと考えている。防波堤の現状と復旧の見通しは、公明党、前沢時弘さん。問い、東日本大震災による津波で被害を大幅に抑える役目を果たした八太郎北防波堤の現状と復旧の見通し及びその他の防波堤の復旧方針を伺いたい。答え、八太郎北防波堤は今回の津波で中央部と先端部が倒壊しており、国では中央部については小波ブロックの積み上げによる暫定復旧工事を早急に進め、来年度末までには本復旧完了を目指すとし、先端部については現地調査を経て順次復旧工事に着手していくと聞いている。その他の防波堤については、中央第一、第二防波堤、白金北防波堤で先端部のケーソンが点灯しており、国の調査を経て順次復旧工事に着手すると聞いている。今後も早期復旧について引き続き国、県に対し強く働きかけていく。知事の踏み込んだ発言に対する認識は、民主クラブ石橋敦さん。問い、県立屋内スケート場の建設とドクターヘリ2機目導入に関する知事の踏み込んだ発言についてどのように受け止め取り組んでいくのか所見を伺いたい。答え、知事発言に対する認識については知事選挙期間中の個人演説会の場において屋内スケート場の建設とドクターヘリ2機目導入について踏み込んだ発言をしたと聞いている。多くの市民を前にしての発言は、知事の公約にも等しく大変重いものであり、両事業の実現に向けた知事の強い決意の表れであろうと受け止めており、今後の知事の強いリーダーシップに大いに期待しているところである。今後も一日も早い実現に向け、引き続き県に対し強く働きかけていきたい。八戸市復興計画の策定に向けた取り組みは、無所属、松橋悟さん。問い、東日本大震災からの復興にあたっては、将来に向けた取り組みが大切であるが、八戸市復興計画の趣旨、策定スケジュールなどについて伺いたい。答え、市では震災復興を迅速かつ計画的に推進するため、同計画を策定することとしている。この計画では、復興は現在の市民のみならず、 将来の市民のためのものという考えのもと、基本方向として被災者の生活再建、地域経済の再興、都市基盤の再建、防災力の強化の4つを掲げている。また、同計画の策定にあたっては、多くの市民から意見をいただけるよう配慮しながら、9月末を目標に策定を進めていきたい。被災者支援システムを導入する考えは、公明党夏坂治さん、問い、災害時に住民本位の行政サービスを提供する体制として、被災者支援システムを導入すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、同システムは、阪神・淡路大震災で、西宮市が総合的に被災者を支援するシステムを構築し、罹災証明の発行などを迅速に処理するため、活用したものである。市では被災者を支援する独自のシステムを構築し運用しており、正確で迅速な支援が図られていると理解しているが、被災者支援システムでは、市のシステムにはない物資の管理なども可能であることから、今後他都市の事例を参考にしながら、その導入について研究していきたい。福島第一原子力発電所事故による水産物への風評被害対策は、民主クラブ五戸貞博さん、問い、福島第一原子力発電所事故による水産物への風評被害対策のため、市が積極的にしっかりと検査し、安全性をアピールすべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、同事故に関連する水産物への対応に関しては、国から水産物の放射性物質検査に関する基本方針が示されており、県では今後、検査機器を導入し、検査を実施すると聞いている。市としては、水揚げされる魚介類の安全性が十分確認できるよう、国、県と連携し、早期の検査体制の構築に取り組み、検査結果を市ホームページで公表するなど、安全・安心の情報発信に努めるとともに、安全性をアピールするための対応を早急に検討していきたい。自衛隊基地の体育館が避難所になった経緯は、民主クラブ田中満さん、問い、市の避難所に指定されていない海上自衛隊八戸航空基地の体育館が自衛隊の抗議で避難所になったことに感謝しているが、その経緯について伺いたい。答え、経緯については、東北地方太平洋沖地震発生の約1時間後、基地周辺が避難する車両により渋滞し、避難に支障が出ていたことから、海上自衛隊第2航空軍司令が危険と判断し、急遽同体育館を一時的な避難所として開設したものである。その後、避難者の移動を検討したが、避難者の負担などを考慮し、海上自衛隊と協議の上、4月18日まで市の避難所として開設したものである。停電による断水の防止策は、無所属伊藤典子さん、問い、公営住宅において停電などが発生しても断水にならないよう、早急に対処すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、市営住宅33団地のうち、朝日が丘など7団地では、給水にポンプを使用する高架水槽方式や加圧方式のため、停電時に団地内すべてが断水となる。東日本大震災では、停電により断水となった7団地について、給水車で対応したが、停電時でも給水可能となるよう、直圧方式の給水栓を 集会所などに設置する方法や、居住部分を直圧にできるかなどについて、現在、八戸県益水道企業団と検討している。天然ガス火力発電所の誘致を、自由民主市民クラブ、森園修一さん、問い、安定的なエネルギー供給や産業振興のためにも、コンバインドサイクル発電方式の天然ガス火力発電所の誘致と、液化天然ガス LNG を含めた創造的復興としてエネルギー特区を目指すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、天然ガスは基幹エネルギーとして比重が高まっていくことが推測されることから、平成27年の八戸LNG ターミナル運転開始を踏まえ、市では国などへ天然ガス火力発電所の建設を要望している。また、地域特性を生かした特区については、前向きに様々な議論をしながら取り組んでいければと考えている。河川沿岸に防災行政無線を、民主クラブ、三浦博史さん、問い、河川沿岸の住民に津波避難の情報をいち早く知らせるため、防災行政無線などの設置が必要と考えるが、所見を伺いたい。答え、市では沿岸部に防災行政無線の拡声局を39基設置し、津波警報などが発表された場合に、住民などへ早期の避難を呼びかけている。また、本年度から2か年で、防災行政無線をアナログ方式からデジタル方式に更新する計画であり、津波浸水想定区域及び支流地地区に9基新設することにしている。馬淵川、新田川などの河川沿岸への拡声局の増設については、今回の津波遡上区域を精査した上で、今後、河川管理者などと協議していきたいと考えている。原子力防災に関する連絡協議会を設置する考えは、無所属、大島和夫さん。問い、福島第一原子力発電所事故を受け、広域事業を展開する厚生市町村で、原子力防災に関する連絡協議会を設置すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、青森県地域防災計画では、原子力防災対策を実施すべき対象地域は、六ヶ所村、東通村、むつ市及び横浜町の全域となっており、今後、防災計画の重点的な実施地域が見直される可能性がある。このため、事故発生の際に影響が及ぶ可能性がある市町村による原子力防災に関する何らかの協議の場が必要ではないかと考えられることから、今後、関係者の意見を聞きながら、早急に結論を出していく。半壊未満の被災住宅補修に対する支援は、日本共産党議員団、松田勝さん、問い、東日本大震災で被害に遭った半壊未満の被災住宅に対し、住宅補修助成制度を活用することについての国の見解及び、県の住宅リフォーム補助制度が活用できるか伺いたい。答え、社会資本整備総合交付金を活用する住宅補修助成制度について、国では地方自治体が半壊未満の被災住宅を対象としての活用が可能との見解を示している。また、県が実施している同交付金を活用した青森県安全安心住宅リフォーム促進事業は、被災した部分のみの補修は対象とならないが、 既存住宅の改修工事で要件を満たす半壊未満を含めたすべての被災住宅の改修工事が対象となることから、同事業を活用した被災住宅のリフォームが促進されるよう、県と協力し、周知していく。市庁舎敷地内へ、女性専用喫煙所の設置を。無所属、坂本道信さん。問い、女性喫煙者には、男性の前で喫煙したくないと思っている人が多いと見受けられるが、市庁舎敷地内に女性専用喫煙所を設置する考えはないか伺いたい。答え、市庁舎敷地内の喫煙所は、庁舎全館禁煙の実施に合わせて平成16年に設置され、喫煙者と非喫煙者双方の立場を尊重した環境整備を進めてきたところである。女性喫煙者の中には、男性の前では喫煙したくないと思っている人がいる一方で、分離することでかえって目立つのではないかなど、さまざまな意見もあることから、今後、喫煙所における女性喫煙者にどのような配慮ができるのか検討していく。三陸復興国立公園仮称編入に向けての考えは、自由民主市民クラブ島脇和夫さん。問い、国は震災復興に向け三陸復興国立公園仮称再編を通して地域再生の起爆剤とするとしているが、同公園編入に向けた今後の進め方と思いを伺いたい。答え、県立自然公園種差海岸の国立公園編入については、震災により計画の遅れが懸念されていたが、国の三陸復興国立公園仮称再編構想により、再び計画が動き出した。市では今後、地域住民や漁業者と協議の上、国の動向を見ながら、シンポジウムや勉強会を開催することで、地元の機運を盛り上げていくとともに、三陸復興国立公園仮称への早期編入が、三陸海岸地域復興の一翼を担うものであるという思いを持って、国、県へ積極的に働きかけていく。体験学習への今後の取り組みは、民主クラブ、冷水保さん、問い、我が郷土の子どもたちの体験学習に、今後どのように取り組んでいくのか、その方向性を伺いたい。答え、小学校では、総合的な学習の時間について、児童生徒の探究的な学習が行われるよう、学校訪問などを通じて指導しており、中学校では、爽やか八戸グッジョブウィーク事業について報告書をまとめ、成果と課題を広く学校で共有できるようにしている。ここ数年は、各学校が各地域の諸団体と連携を図り、より地域に根ざした事業を進めていけるよう、連絡調整などの支援を行っており、今後も体験学習の一層の充実に向けた指導支援に努めていく。